最近、あれなんですよね。ありがたいことに、僕が販売している、制作販売している動画教材の方の売れ行きが、なんていうか、すこぶる、なんていうか、軌道に乗り出してきて、すごい嬉しいというか、ようやく、なんていうかな、軌道に乗せられてきたのかな、なんて、ちょっと感が湧いてきた今日この頃ですね。なんて言うんでしょうね、昔はっていうとだいぶ前に聞こえちゃうけど、そうじゃなくて、去年の今頃ぐらいに、人から勧められて童話教材の販売を始めたんだけど、その頃は、ユーデミーっていう、今でももちろん、今メインストリームで存在する、オンライン学習プラットフォームっていうのかな。そういうところで販売を始めたんですよ。その時の目標としては、年内に、2021年中に、1ヶ月の売り上げを、10万円を超えるっていう目標を持って、とりあえず、ものすごくはっきり言えばやる気がすごくなくて始めたんだけど、ありがたいことね、その2ヶ月で突破できて、いいなとは思ったんだけど、でもユーデミーっていうサービスは、なんていうのかな、ブランディングが全くできないプラットフォームで、まず、これが一番大きいんだけど、価格設定を無視して値引き販売をするっていうのが基本的な前提なわけなんですよ。例えば僕が一つの講座、童話教材を2万4千円っていう値付けを設定して、販売開始をしたとすると、それをユーデミー側の運営サイドで、毎月1回ないし2回とか、それぐらいの頻度で行うセールに合わせて、もう一斉にもう全部一律で、1500円ぐらいに設定しちゃうんですね。で、その結果売れるんだけど、弊害としては、ユーデミーっていうサービスを知ってる人間からすると、その通常価格で買うのはもう馬鹿らしいから、常にセール狙い。で、たくさん買っておく。そうすると、いくつか問題が浮かび上がってくるっていうか考えられるんだけど、一つは、差別化ができない。例えば、ダヴィンチリゾルブの使い方に関しての童話教材だとしたら、初級編とか中級編とか上級編とか、そういう、段階分けができない。っていうか非常にしづらくなる。普通は、こういう、なんだろう。ビジネスっていうのは、初級編を間口を広めるために安めに設定して、例えば、さっきね、2万4千円って言ったけど、そうじゃなくて、例えば初級編は、5千円とか、で、中級編が9800円、上級編が12800円とか、そういうふうに、やっぱりもちろん作る側の手間も増えるから、流れというか、クラスによって、価格設定を分けるっていうのは、至極当たり前というか、普通に考えたら当たり前なわけですよ。でもそれが一切できない。差別化というか、ブランディングにかかる部分だけど、それができない。あとは、そっから派生する、また大きな弊害としては、これは一般の方には多分、なかなか理解がしがたいと思うんですけど、安く買った人間、方々、購入者っていうのは、僕の経験則だと、大半、それこそ、9割以上の方が、全く勉強しない。これが、ユーデミーの頃からずっと今でもある、一つの、なんだろうな、解決すべき課題みたいな、そういう、立ち位置を、持っているというか、 大きな問題なんですよ。価格云々の次に来る問題としてね。例えば安く、本で言うとね、本で例えると、積んどくっていう言葉があるんです。これご存知の方多いと思うけど、本をたくさん買っておくんだけど、でもそれを読むわけでもなく、ただこう積み重ねておいて、いつか読もう、みたいな、そういう宙ぶらりんの状態のことを指すんですけど、その積んどくにつながる、同じようなことが起きるんですよ。もうユーデミーも、僕が今利用しているティーチャブルか。ティーチャブルもそうだけど、相手がどれぐらいこう、勉強しているか、進捗状況がっていうのが実はわかるんですね。で、それを、ことあるごとにチェックしてるんだけど、全然全く進まない。購入して半年経っても一切もう0%っていう人はザラです。むしろそれが大多数。それは別にね、購入した方のね、それは自由だから、それは致し方ないというか、コントロールするべきところではないけど、でも、作り手としてはやっぱりね、これじゃいかんなと思うわけですよ。もっとこう、ワクワクできるものを作るべきだとか、益になるものを作るべきだとか、そういう責任じゃないけど、なんかこう、自責の念に駆られる的なものがあって、すごいそれがね、なんかずっとこう、付きまとってる悩みなんですよね。個人的には、あれなんです。なんでかな。言葉としては、動画の中では言ってないけど、でも、説明文の中でも言ってないけど、僕としては、ダヴィンチ・レゾルブの動画編集のマニュアルっていうのは、日本式的な、いかにも教材的なものは一切目指してなくて、逆に、そこの逆なんですよ。僕あれ、昔はすごいお世話になったけど、でもやっぱりこう読んでて退屈だし、いや退屈じゃない本もあるんですよ、もちろん。退屈だっていうのは、その辞書的な0から、1から100まで全て伝えなきゃダメみたいな、そういうものが嫌いで、なんていうかな、時間がもったいないなってずっと思うんですよ。使いもしない、必要でもないような知識っていうのをこう、だらだらだらだら、長い時間割いて、で、結果として10時間、20時間のね、その動画がたったの、9800円だとかって言ってる人の教材って、僕は正直すっごいね、なんていうかな、簡単だなって思っちゃうんです。はっきり言えばもう本当に教材も読みながらでもそれできることなんで、全くもう、教材って紙の教材ね、そういうのを読みながらできるっていうのは、全く役に立たないなっていうか、時間がもったいないなって思っちゃうんで、自分が必要とする使う、もしくは業務でよく使うとか、物を作るために必要なメインどころっていうのを、まず覚えるべきところを凝縮したものを、初心者向けって位置づけてリリースしてるんですよ。だからそれによって、その動画教材の、その収録時間っていうのが確か、1本。例えば、編集編みたいな、エディット編みたいなものは、だいたい3時間行くか、行かないか。カラー、あとはフュージョン。そこら辺も、確か同じぐらいの、尺で収めているはずで、これは、一見すると長いんだけど、多分、ライバルというか、競合他社的な人たちからのものからすると、だいぶ短い方なんですね。で、僕はそれでいいと思ってるんですよ。これは言い方がね、そういう難しいし、もう本当に誰をどうこうでっていう特定は一切しないんだけど、はっきり言って僕は国内の情報って全く読まない、見ない、調べない。全く一切ノータッチなんですね。だから見落としてる部分もあると思うっていうのも、前提としてお話しさせてもらうんだけど、僕は、基本的に海外のもの、もう10年以上前からずっと海外のもの、情報を漁っています。動画ないし、記事。そういったものすべて。ほとんど日本の情報は読まないですね。見ないし。 特に YouTube は全く見ない。1年に1回も、1回見たらいい方かな。1回見ない。4、5年に1回、2回ぐらいなレベルだと思います。なんでかっていうと、そもそも情報が丸パクリなのが多い。特にアフターエフェクツ系とか ね、そういったのも、まあ、顕著だけど、丸パクリな上にすごい劣化版が多い。情報パクってるんだけど、結局パクってる分、浅い情報に留まってるっていう、そのパラメータの意味がどうとか、こういうふうにやったらこういう結果になりますよ、的な、海外の、オリジナルのチュートリアルでは説明されているようなことがすっぽ抜かされて、ただのパラメータの説明、なんていうかな、一過性のコンテンツになっているものが多いなっていうのが、だいぶ前だけど、まあそういう、感想でしたね。あと、これも致命的なんだけど、センスが悪い。これはもう申し訳ない。これは仕事柄っていうか、これはあれですよ。動画コンテンツの中身云々っていうよりはむしろ、例えばサムネイルがとか、タイトルの付け方とか、そういうところです。僕は一応映像制作をやってますけど、元はグラフィックデザインやってて、大手のなんていうかな、そういう企業の方で、宣伝とか、そういうところも担当してたんで、すごい多分一般の方からしたらかなり神経質なんですよ。この色使いでとか、この言葉遣いでとか、この書体で、処理でなんだとかっていうのは、節度っていうのが大事だと思っていて、過剰なね、表現がとかそうだし、過剰な色使いが何とか、まあもちろん全部表現だけど、今の表現っていうのは言葉と、あとグラフィックデザイン的な言葉、表現。この二つの意味を一緒くたにしてますが、そういったものの複合的な意味での折り合いみたいなものを考えて、あまりにも日本のやつっていうのはもうひどいなって思っているので、僕はもう本当に、グラフィックデザインもそうだし、まあ、制作者って基本そうだと思うんだけど、僕は基本的なスタンスとしては前面に立ちたくないんですよ。ね。そのグラフィックデザイナーが前面に立って、それも作ったものを売っていくっていうのは違うと思っていて、もちろん主役はその作品そのものであったりとか、そういうものを、純粋なプラマイゼロの視点で人に見てもらいたいっていうのが、基本的なスタンスとしてずっと昔からあるんです。だから僕は YouTube でコンテンツ今でも作ってるし、昔から作ってた、人のも作ってたけど、自分が出るのは今でも嫌というか、関心はないんですよね。こだわりがないじゃないけど、表現としてはこだわりだらけですよ。前に出すぎない、出しゃばらないとか、個性は大事だけど、なるべくニュートラル。別に変な受けを狙うとかじゃないとか、そういうようなスタンスがあるのは、そういうところが、見方があるからです。基本的にはね、ネガティブな方面から来てる表現、なんていうかな、考え方なんですよね、僕の場合は。こういうのがしたいからこういうコンテンツを作ってるんだっていうのは確かにあるけど、それ以上にあるのは、こういうコンテンツは作りたくないからこういうことはしない。っていうのがかなり明確にはっきりしているコンテンツが、まずは YMR チャンネルのコンテンツだってことなんですけど、それが動画教材の方にも当てはまっていて、なんだろうな、ただ売るためだけに、過剰な盛り方をして、ああだこうだとかっていうのは、全く、うんざりしちゃうんですよね。そういうのばっかりだと。中には、その素晴らしい教材を販売されている方ももちろん、いるでしょうし、そういう方々とはね、いろいろお話をしたいなとかって思いはあるんだけど、なかなか今の自分のスタイルだとね、そもそも日本のコンテンツを見ないから、当面は今のまま、この教材の方、ね、プロジェクトの方を進めていくのかななんて思ってますね。あとは、なんだっけ？あ、そうか。 一応今2022年なんですよ。あんまりこの秘密基地始めましたで時勢を感じさせるような、話題はあまり取り扱いたくはないなっていうのとかあったりとか、地味に普通に喋ってるのがいいなって思ってるんで、何も考えずに収録してるんですけど、2021年を振り返ると素晴らしいとしてね、本当にそのこれまでにないぐらいクライアントに恵まれて、仕事に恵まれて、機会にも恵まれて、ね、もちろん人にも恵まれて、いろんなことを勧められたり、いろんなことに参加させてもらったり、もちろん仕事、本業自体のその収益云々に関しても大きなね、なんていうかな、成果を出せた年でした。2022年、今年はそれをね、さらに推し進めて、もっともっとって考えているんですけど、ただこういうのって口で言う、概要を言う、概要というか、まあ一括りに言うのは簡単だけど、ただそれをこうもっと抽象的なものから具体的なものにこう砕いて砕いてっていうのになると、なかなかね、難しいじゃないですか。僕はその点今回はちょっと、そうね、もうちょっとね、それを噛み砕いていて、こういう活動をする、中心にする、逆にこういう活動は控え、もっと控えていく、とか、そういうのは、今ちょっと結構ね、固まってきているような状態なんですよ。だから、必ず成功するとは言わないけども、もっとこう、自分がね、こう、なんだろう、純粋にこう楽しめるというか、生きてる意味がね、こう感じられるような、そういう生き方をできるような、もっとこういろんなものを追求できるような、純粋に仕事イコール人生みたいな、それを楽しめるようなやり方を追求できるようなものをトータルとしてまとめていっちゃえば、達成するために、いろいろ案を練っておりますよ。最初に話していた童話教材の販売がどうこうって話、ちょっとやまり言ってなかったんだけど、ユーデミーで結局、5月、4月、5月ぐらいまで、ある程度販売して、なんかこう、売り上げ、タッチはするけど、これじゃ全然ダメやと。せっかくあんな頑張って作った教材が1500円だかなんだかで販売されて、叩き売りされてるっていうのはただのこう、なんていうか時間の浪費だなと思って、さっさとそれ撤収しちゃって、それをティーチャブルっていう別のプラットフォームに切り替えて今販売していますよ。これ聞いてくださってる、ここまで聞いてくださってる方でそれ知らない方はいないと思うんだけど、そのサイトのね、左側とか、モバイルで見たら、スマートフォンとかで見たら、画面をスクロールして一番下の方にあるそのバナーとかであるんだけど、あそこで売ってて、そこは、自分で値付けは自由にコントロールできるし、変なユーデミーからの制約もない、お咎めもない、NG ワードもないみたいな、そういうね、もっとこう、作り手として自由にのびのびとできる、やりがいのある、プラットフォームで、そこで販売させてもらっていて、そこは最初の頃は全然売り上げは立たなかったんだけど、それがここ最近、ようやくポツポツと売り始めてね、すごい嬉しいなと。すごい嬉しかった。ユーデミーは自分で売ってるって感覚はあんまなくて。結局ユーデミーが自分で広告打ったりとかして、勝手に販売してくれるって言い方変だけど、自動で収益上がるっていうような楽なやり方だったから、なおさらなんだけど、ティーチャブルはまあ自分で頑張って宣伝してどうこうで、何かしらのアクションを起こして、そのリアクションとして受け取らなきゃいけなかったのが、すごいこう、結果として成果に結びつくのに時間がかかってたんだけど、それがようやくポツポツとね、形に見え始めてきていて、すごい嬉しいわけですよ。だから、その今年の目標云々にちょっとつながるんだけど、やっぱりね、こう、もっとこう、月並みの言い方だけど、頑張って稼いで、きちんとして稼いでいきたいわけです。よくね、こう、僕が目指してる目標、 もちろん全部じゃなくて、その概要じゃないけど、一部の話を人に話をするとよく誤解されるわけですよ。大峰さんは楽して生きていきたい、稼ぎたいわけですねって言われるんだけど、多分、全然それ、僕の年は全然違っていて、多分、一般の方からしたら、僕の道の方っていうのは、かなり大変な道だと思うんですよね。苦しい道。ただ人に物言われてやってるような、サラリーマン。まあ今、まあそういう方が全員じゃないだろうけどね。そういう人の方がよっぽど楽だ。だって、用意された道をただ歩くだけじゃないですか。まあ、レール、敷かれたレールを歩くじゃないけども、そうじゃないんですよ。ないところに、じゃあ、どうやってレール敷いて、どうやってあれでこうかなとか、どういうルートを決めてとか、そういうのを全部決めるとこから始めるって話をしてるのに、一切それを理解してくれなくてて、その前提をすっ飛ばして、なぜか僕は楽しようっていうふうに言う方って多いんで、その時はすごいね、こう、ぐさっとくるというかね、ちょっと辛いんだけど、まあ、でも、童話教材を売るっていうのは、その結果自体よりは、そのプロセスの方が僕的には大事で、もっとこう、やっぱりやりたいことたくさんあるし、できることもあるし、なんていうかな、楽しみたいなっていうのがあるので、もっとコンテンツうまくすればね、今年中に、あ、今年ね、月内に、1月中に1本まあ、出すけど、目標としては20日前後ぐらいのいい曜日ぐらいに出したいし、広告がどうとか、そういったのも戦略的にやりたい。で、最終的には年内には4本から6本ぐらいを目標に出していきたいなっていうのは、やっぱりありはしますね。その残りの数本はまだどういうの出そうかって、内容は全く決まってないけど。それと並行して仕事をどうやって効率化していくかとか、どういうふうにこう、なんていうかな、案件を獲得していくか。そういう、諸々をこう、いつも考えていて、いるっていうのは、多分、まあ楽、まあ楽じゃないとは言わないけども、簡単じゃないとは言わないしね。人によっては簡単でしょうし。ただそれって、まあ、一般の方がなかなか体験できないことではあるじゃないですか。まあ、そんな感じですね。今ね、ありがたいことにね、なんかいろいろこう引き合いが来てて、まあ、主に YouTube 関連なんだけど、レビューで、よくわからないけど、企業さんから、いろんなレビュー案件を、提案というか、そういうお誘いがあったりだとか、そうね、インスタグラム云々とか、そういったとこからも割とね、話は来やすくはなってきてるんで、こういう流れをもっと加速させることができれば、多分、そこだけにフォーカスを当てた事業であれば、人間一人が生きていくだけの収益っていうのは、割と簡単に稼ぎ出せるなっていうのは、ここ半年、1年ぐらいかな。ちょっと、感じてる手応えなんですよ。ここら辺の手応え、云々っていうのは、なかなか人に伝える機会がないというか、話す内容が多すぎて、そうだな、なかなかね、人に伝えられてはないんだけど、聞かれればというか、まあ難しいことはしてないからね。もし興味あれば、ぜひ聞いてくれればとか、もしくは、僕が運営している、なんだっけ。なんだっけって言ったらダメなんだけど、ステップ。ステップっていうオンライン、サロン的な。オンラインサロン的なものにね、加入してもらえば、まあ話せるのかなっていう気がします。そのステップに関しては、去年の6月、7月ぐらい、もっと後かな？ぐらいに一応開設して、ありがたいことに今、僕含めて4人でね、細々とやってますけど、まあ、月額980円。で、 いろいろな情報をね、共有したりだとか、もしくはまあ、今、その一緒に運営しているタマさんっていう女性の方がいるんだけど、そのタマさんが、その案件を、自分が持ってる案件を、そのメンバー内で、ちょっと依頼したりしてるみたいです。僕も、公には言わないし、今も言ってるつもりはないですよ。別に例外もたくさんあるだろうし。うん。だけど基本的には、やっぱりそういったメンバーでね、ダヴィンチリゾルブユーザー、もしくは、アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、パブリッシャー。そういったユーザー、ね、集まったところのクローズな場所で、仕事の、なんていうかな、受発注みたいな、ちっちゃな輪みたいなのを作れたらいいなと思っていて、うん、まあ、考えてはいます。はい。そんな感じですかね。なんかこう、相変わらずですけど、取り留めもないというか、まとめがないっつうかね、そろそろ時間がやってきましたが、はい。あ、最後にすいません。今回の音声はちょっとね、今までのと処理がちょっと違います。具体的には、まあ、既存のやり方はすっ飛ばして、今回のやり方っていうのは、ノイズ除去を、アイゾトープから発売されている RX、まあ、RX のアドバンストに搭載されている、なんだっけ、スペクトラルデノイズか。スペクトラルデノイズで、まず、ノイズを除去して、でもって、例えば、デリバーブっていう、まあ、リバーブを消す。ちょっとこう、反響してるような感じがあれば、デリバーブのエフェクトをかけて、その反響音を消して、で、ぐらいで収めてたんですけど、今回はそれに加えて、オゾンっていうね、同じアイゾトープから発売されているオゾン、まあ、アドバンストですけど、そこに搭載されているマキシマイザー、音声、音圧を上げるっていうエフェクトですけど、それを利用して、ガンガンに音圧を上げています。はい。やっぱりね、こう、人間っつうのはどうやら音圧を上げるほど、こう、音がいいと、錯覚するらしいということで、今、購入を検討してるんですよ。で、体験版を今導入していて、なかなか良さげなんで、ちょっとね、本当は DTM 用の、まあ、ツールっぽいんだけど、ちょっと知り合いの著名人の方から聞くと、その映像制作に普通に使ってるということで、なるほどと。じゃあちょっと僕も使ってみるかと。いうことでね、ちょっと導入したんですが、良さげなので、これを今回、オゾンの、マキシマイザーも追加で適用して配信しております。だからこれ、音声いいなと思ったら、ちょっとね、僕がいつもお世話になってるね、いつもロックオンさんにお世話になってるんだけど、ロックオンさんのね、サイトなんか覗いてみると、まあ、爆安で買えるんで、覗いてください。最後、なぜかちょっと全く違う方向に行っちゃったけど、そんな感じです。まあ、ね、あれだけど、今年も楽しくというか、まあ、地味にマイペースに、こう、後ろのめりにね、やっていきたいと思うんで、よろしくお願いしますと。ってところで、お届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。